サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井咲也、足富慎吾でお送りします。
プリキュアオールスターズの例の件。
さあ、サンキュー達夫です。
おはようございます。国井咲也です。足富慎吾です。どうも。
今日足富さん、なんか問題定義があるそう
です。はい、はい、あのですね、あのお二人とも多分聞いたことないと思うんですけど、はい、今あのプリキュアってアニメがあって。
知ってるわ知ってるわ。
ずいぶん前から知ってるよ。
あ、そうですか。あの東映さんのね。
はい、僕プリキュア大好き。
知ってるわそれも知ってるわ、はい、お前だって映画の初日に東映まで見に行ったんでしょ。
はい、見に行きました、うん、初日に3回見ました。
初日に3回ね、はい、大場が野郎です、
はい、そのうちに1回舞台挨拶です
大場が野郎ですね。
奇跡的にチケット2回取れてね。
ダメですよ、本当。子供に見せてあげてください、初日ぐらい。
言ってください。舞台挨拶なんてほとんど大人しかいないんです
よそんな事実があったの。
大丈夫じゃないでしょ。
やっぱ声優さんが舞台挨拶来るって来て、まあ、して、ね、興味持つのはやっぱ大きな
動画だよね。まあ、そうなんだよな。
まあ、しょうがないでしょ。
まあ、その劇場版でのプリキュアのちょっと話
なんでしょう。
ちょっとあれなんですけど、お二人あのプリキュアオールスターズって見たことあります？
見たことある。一緒にあのサイリウムとか振ったもん俺、劇場で
本当ですか？
あれなんかここでサイリウム振って元気を上げてみたいなって。
あの、小さなお友達には映画館で無料で配られてるんですよね。ライトですよね。
俺あそこでさ、子供が本当にプリキュアに力を上げるためにサイリウム振ってる映画館、はい、一番後ろから見てて俺ちょっと涙ぐんだ
も
ん。
いや僕もそれ本当、僕それがもう
すげえいい光景だよね。あれね、
プリキュアの映画では毎回恒例になってるんですけども、
そうそうそう、
僕は本当にもう今達夫さんがおっしゃったそれを狙ってあえて土日祝日に見に行く
変態ですけど
まあね、
サタデー昼間フィーバーです、ね、
それをメインに見に行く。
なるべく平日に行きたくないんですよね。ライト振ってる人少ないんでね。
まあそうですね、まあ、友達しかいない、月お友達しかいない。
そのプリキュアオールスターズっていうね、まあ、歴代のプリキュアみんな出てくる作品が年1回作られてる、
う
ん、
すごいよね。世界観全然違うのに全部集まるん
です、
うん、
はい、それがですね、あの、まあ、今までプリキュアオールスターズデラックスという名目で3本作成されてたんですけど、はい、去年からオールスターズニューステージという名前に変わって、
ニューステージ
新しい、
はい、作成されてるんですけど、はい、ちょっとした問題が起こりました。
なんでしょう、
なんでしょう、なんでしょう。
プリキュアオールスターズデラックスでは、はい、基本出てくるプリキュアみんな喋ったんですよ。
歴代プリキュアみんないましたよね。
顔見せですからね、喋、はい、りますよね。
ニューステージからセリフがないプリキュアが現れたんです。
お
ついに。
あ、それが今回の足富さんの問題。
ちょっと
問題ざわついて
る
んだぞ。
あの、僕は怒ってるわけじゃないんですよ、はい、仕方ないと思うんですけど、はい、あの
怒ってるわけではない。
頭で分かってるけど心がどうも拒否反応がある
んだ。オタクの間ではざわついてる問題なんですか？
ちょっとプリキュアファンではやっぱデラックス3からニューステージに切り替わったあたりでちょっと、まあ、賛否両論とまではいかないですけど、あれ、プリキュアにセリフなかったぞみたいな
お前気がついたかみたいな。
あのニューステージ1ではちょっとなんかこっから前はあのセリフなしでっていうのがはっきり分かれてたんですよ。
あの
例えばやっぱプリキュアって、まあ、悲しいからメインは小さな女の子じゃないですか、はい、見てるの
悲しく
見える。真っ当な意見だよ。
なんでお前も気につくねん。
まあその当時あの現行で放送中だったスマイルプリキュア、あと1個前のスイート、
はい、
2個前のハートキャッチ、うん、3個前のフレッシュの面々まではセリフあったんですよ。
あ、なるほど、はいはい、
そういう時代の線引きね、
うん、そうなんです。だから、うん、
4年前までは遡れますよ。
そうなんです。だから、5、スプラッシュ、あの初代の子たちにはセリフなかった、うん、
マジで。マックスハートなし、スプラッシュもなし、
なかった、セリフ一切なかった、
まあ、要するにその分かる子ぐらいまで
ってことですね。今現行であのターゲットにしてる女の子たちが覚えてるであろうかなっていう経験まではセリフがあった。
だから4歳から見出して、うん、4歳、5歳、6歳、7歳、大体今7歳向けとかだったんだね、うん、
はい、
そっか、そ、まあ、前後4年ってことか。
そう
なんだ。
ただ
いいじゃん、いいじゃん。
だからそのニューステージを見て、あ、今後オールスターズはこうなっていくのかと。
え、どういうこと？そのニューステージ
1年区切りで、
あ、そうね、
前のシリーズのプリキュアたちから1年ごとにセリフなくなっていくのかなって、
まあね、
だから来年ニューステージ2が公開された時にはフレッシュプリキュアのセリフがなくなるのかなっていう。
切ないな、切ないな。そこ
でざわつい
てるっ
ていう推測がされてたんです。
まあでもそこは大人として覚悟しなきゃいけないよね。
うん、そうなんですね。
でも 今年公開されたニューステージ2は、はい、あのストーリー上必要なプリキュアにセリフがあるっていう変な状況だったんです。
変じゃねえだろ。だって
変ではない。
変じゃねえよ。
いや去年の推測
今までが普通だったんだよ。
去年出てんのに
ストーリー上必要だったら喋るだろ。何を言うとるんだ君。
ちょっと今失言っぽかったですけど、
はいはいはい、でも言いたいことはよく
去年のだから推測はちょっと外れたんです。
なるほど、
はいはい、あ、うん、今年はじゃあフレッシュにはなかろうと。でそれより前の人たちはセリフなくて、うん、それ以降の人たちはセリフがあるという性質かと思いきや、
ね、思いきや今年は初代2人はプリキュアにもセリフありましたし、
ほのかにもあった、うん、
それほのか、渚も、うん、光瀬も喋ってましたけど、うん、ただでもあのフレッシュプリキュアの中でもファッションしか喋らなかったんですよ、
う
ん、
え嘘、
ファッションだけが喋って、あと、スイートプリキュアのビートだけが喋るとか、
うん、それどうなんですか、それそれどうなんですか。
でもその中で説明があったんですけど、キュアパッションとキュアビートはもともと敵側の人間だったんだけど、プリキュアと友達になってプリキュアになったんだよっていうお話があったんですよ。
なるほど、
そこ あの説明で、はいはいはい、なのでビートとパッションは喋ると。ただそれ以外3人は特にセリフなかった。
いやそれ本末転倒じゃん、うん、だって本家が喋んないってことでしょ。本家というかコアメンバー、うん、
そうですね。
だってそれでフレッシュで言えば刹那だけがセリフあるんで、
そういうこと
です。刹那だけ喋ってました、
うん、そしたらもう刹那だけが喋ってた。
そうですね、他の3人はもちろん出てきましたけど、セリフがあったのはあのパッションだけです。
マジで、
はい、
なるほど。
パイン喋んなかったの。
パイン喋んなかった
っ、ね、まあ鳥と喋ってたのかもしれない。
いや出た
動
物と会話できるから、
ね、動物会話してる。でもそれでも結構ざわつくね。
結構な問題だと。もちろん現行のプリキュア、ドキドキプリキュアと1個前のスマイルプリキュア、うん、まあ、もちろんみんな喋ってたんですけど、うん、その2個前のシリーズであるスイートプリキュアでもそういう風になんか、うん、セリフがないキャラクターが生まれ出して、
はいはいはい、
これ今後ニューステージになって今後オールスターズどうなっていくのかなってちょっとざわついてるんですよ。
どうでもいいよ。
それ言ったら全部終わりですよ。
そんなことを君は考えてるわけだ、はい、先生。
でやっぱりあの悲しいかな、悲しいかな、やっぱり
悲しくないだろう。
プリキュア今32いるんですけど、
ね、もうたっぷりだな。
もう一クラス分ぐらいいる
んだ。完全にそうだそうだ、だからネギマでやればいいんだ。ネギマやればいいんだ。、
うん、まあ、ネギマでも全員セルフハートじゃないですか。
まあそうだよね。
今回のプリキュア見ててとっさに思ったのが、あのやっぱプリキュアってあのどうしてもやっぱキャラクターごとに人気に差が多少出てるんですよ、うん、
はいはいはい、はい、
で僕の中でやっぱあのハードキャッチプリキュアのキュアマリンってかなり人気あるんです
。ああ、人気あるね。
1,2 を争うぐらい人気ある、うん、
キュアマリン人気あります、う
ん、
ま
あ、色物キャラじゃないですけど、はいはいはい、今回やっぱあのマリンにはセリフあったんですよ。おー、なんですけど今後、まあ、来年、まあ、ニューステージ3もし公開されるとしたら、まあ、3なんですけど、もしマリンからセリフがなくなったらこれ
何を心配しとるの。
ちょっとお前が好きなキャラ喋るかどうかっていうことでしょ。
いやいや違います、僕一番好きなのはキュアサンシャインですよ。今回セリフなかったんでちょっと残念ですけど、まあでも役割上仕方ないかみたいな感じだったんですけど、でもマリンはでもあの今回の映画でもそうだったんですけど、割と顔芸担当みたいなところが、あの今回プリキュアが全員その結晶にさせられてしまうっていう、
結晶、
うん、あの変なビームを受けて
体が結晶、それはやっぱしゃべんない動機づけなんじゃないですか。
あのプリキュアパーティーを開きますっていう名目で集められて、
何その楽しそうなパーティー。
いやでもこれ騙しです、
騙しですね。
騙されて集められてみんな体を結晶にさせられちゃうっていう、
はいはいはいはい、
下りから始まるんですよ、うん、
あ、それでしゃべれなくなるコアメンバー、は
い、ドキドキプリキュア以外全員結晶にさせられちゃうっていう下りから始まって、はいはいはい、うん、でみんながこの通り結晶になったんだよって言ってバッて見せられた時に、あのそのキュアマリンのエリカだけあの死体みたいに転がってるっていうギャグがあったんですよ。もう大人たちみんなガハハってなっちゃいます。やっぱエリカってそういう担当なんだみたいな、もうセリフなくても笑かしてくれるみたいな。
エリカちょっと特別扱いじゃん。
完全に
だから。でもそれは、はい、なんだろう、深読みすると、はい、そういうわけであって、今回単純にだからもうシナリオありきでいきましょうと。
そう
で、シナリオ的に喋る必要がある人だけ喋りましょう、はい、こうなるんじゃないですか今後は。違うんですか。例えばじゃあ次回ね、はい、もともと敵側だった子たちが、はい、何らかの形で固められて喋った、はい、メデューサみたいな悪役が出てきてます、ね、でそのみんな固められててコアメンバーが頑張って彼女たちを生き返らせるみたいな、
はい、
そういう感じだったら今度は前回喋ってなかった子が喋るみたいな、はい、 そこはどうなんですか、足止くん的には不安なんですか、その回によって喋る子と喋んない子がいるっていうのが不安なんですか。
まあ、あのどうしてもやっぱあのデラックスからニューステージに変わったっていう変わり目が一回あったので、うん、はいはい、やっぱ今後こういう風にあのセリフがないプリキュアが出てくるっていうのは、まあ、半ば諦めではあるんですけど半ばでも可能性としてかなりありだなとは、うん、まあ、僕 何様なんだって話ですけど、
うん、東映さんに言っていただきたい。
やっぱデラックス、今まで作ったデラックスシリーズっていうのはやっぱお祭り映画、
まあそうだったよね、うん、まあ、全員
漫画祭りです
よね。元々がオールスターズって5分ぐらいの短編だったので、うん、一番最初が今までのプリキュアが全一画面に収まりますよっていう、うん、
それすごいよね、
面白として、
しかも、うん、はい、まあ、だからガンダム歴代ガンダム勢ぞろいみたいな、
そういうことですかね、
サイズもうまく合わせてね、うん、はい、うまく会話して世界観も合わせてみたいな、はい、
で今回ニューステージからあのプリキュアと別に主人公的なキャラクターを一人置いて、
プリキュアじゃなかったんだよね、うん、主人公はね、
ニューステージからはその主人公をプリキュアみんなでサポートしようみたいなストーリーに変わった
んです。だからお客さんの女の子女児代表ってことなんだ、ね、
そうですね、もうそれこそ一番最初の主人公はあのあゆみちゃんっていう普通の中学生の女の子で、うん、最終的にその子もプリキュアになっちゃうんですけど、うん、キュアエコーってい
う、プリキュア結構簡単になれちゃう、
女の子は誰でもプリキュアになれるっていう素晴らしいキャッチコピ
ーそういうことな
の、お姫様
みたいな、ね、
ニューステージがやっぱ切り替わりました、お祭り映画、単なるお祭り映画ではなくなりましたよっていう意味では、
まあ、そうなんだ、だからちょっとドラマ優先でいきますよね。
そうなんですよ、もうニューステージからその面が見えたので、
そこどうなんですか、あの当のお客さんにしては、うん、はい、いや割とだからオールスターの時っていうのは、はい、まあ、その本当歌舞伎じゃないですか、はい、あれは今までの歴代プリキュアが出てき、だからもう團十郎が初代からもう東大まで揃うみたいな、
そう
だ
ね、
でしっかり変身シーンもそれぞれあって、はい、セリフもあって、まあ、初代だったら打撃、うん、でもう他のプリキュアはちゃんと必殺技もあって、はい、見せ場がはっきりしてたでしょ、はい、中身がなくても、
はい、
だけど今回からドラマメインになってる、
うん、そうですね、だからやっぱセリフがないプリキュアが生まれてきたっていうのは、つまりあのフューチャーすべきはプリキュアじゃなくて主人公なんですよっていうのを、うん、やっぱ分からせてるのかなっていうのは思ったんです。
なるほどね、うん、もうなるほどね、
やっぱあの僕たちみたいな大きなお友達はどうしてもプリキュアのあの子は可愛い、この子は可愛いって、
はいはいはいはい、
オールスターズでやっぱ見がちなんだけども、はい、この映画の核はこの主人公の子の成長物語だから、プリキュアはあくまでサポート役として出てくると、
うん、なるほど、
この主人公の子たちを見てくれっていうところから出てきたそのセリフなしプリキュアの案なんじゃないかなっていうのは、
でもそれだったら本編のプリキュアもそうすべきじゃない。
どうなんですかね、
いや分かる、もしかしたら、はい、このだからニューステージで実験して割と好評だったら、はい、来年のプリキュアはプリキュアじゃない子が主人公かもしれない、
あ
みたいなことかもしれない、
あ本当になんかちょっとアニメ的な、本当にまあ元々アニメですけど、プリキュア元々アニメですけど
何をおっしゃってるんでしょう
なんか普通の子がなんか不思議な力を持つ生き物を召喚してみたいな、そうそうそう、
だからマドカみたいな女の子が主人公、マドカマギカのマドカみたいなのが主人公で、もう1年かけてプリキュアたちに助けられて50話目に自分がプリキュアになる、
あ本当にマドカマギカじゃん、
どうだろうね、
本当にマドカマギカ
僕はでもそれはないような気はしますね、
まあだからプリキュアに憧れてもらわなきゃいけない、
うん、そっちだとむしろ大人向けのドラマになってしまうっていう構造になる、
そうか、
だって見てる子はどうなのってなるとプリキュアになりたいってなってるわけじゃない、だからコスプレの衣装なんかもバンダイさん売ってるわけですから、そうするとだってその元々の主人公たちが普通の中学生でって必ずそこから入るわけですから、そこなわけなんですよ、でもでそのキャラクターを見たいから映画の場合はお祭りにしていたけども、それはやっぱもう限界量って絶対あるんですよ、それはもう許容範囲を超えてしまったっていう判断があるんでしょう、それはもう今までのファンが言うのは分かる、もうこうすると完全に破綻してしまうから、
3人もプリキュア出てきたら女の子は処理できないよ、
できない、
デラックス3の時点で21人いますから、
そうだよ、だって俺だってそんなネギマのクラスを覚えるだけでも大変だった
よ、ね、デラックス3はしかも それプラス歴代の劇場版のボスとか全員出てきたんで、
あ
もうアフレコ現場これ何十人いるんだよって話だったんですよ、うん、
じゃあみんながハッピーになる案として、はい、例えば劇版 の, そのニューステージの オープニングとエンディングの曲は歴代のプリキュアが全員歌ってる。全員ソロパートがある。
いいですね。
全員30分あんだと30人いるんだと。
いやだからもうそれはハッピーマテリアル方式ですよ。あ、ハッピーマテ方式のもうワンフレーズとかでも、うん、
でもそれ
必ずそのキャラに、
それは セリフではないって話になっちゃうんじゃない。
ただあ、
歌詞じゃん。
2014年も生きてたな、うん、プリキュアって思うじゃん。キュアパイ2014年も生きてたっていう、うん、そういうことじゃん。だってプリキュアなんで俺らが見るかって言ったら、いや例えばフレッシュプリキュア、うん、まだ俺の中で生きてるからって思えるから見に行くわけ、うん、劇場には。俺はそうよ、うん、終わってほしくなかった。
そこがだから2つに分かれてるんでしょ
う、
うん。それで昔
の
いやプリキュア見たいけど、女の子は今見ているもので劇場で見たいという欲求だけなのかもしれない。
だから他のプリキュア、
他のプリ別にいらないよっていうところが俺あってもおかしくないと思う。分かりませんよ。
それだったらもっと男らしく、うん、じゃあ今回のプリキュアをメインとして、うん、じゃあ何代前の先輩だけがたまたま助けに来るか、うん、だから今回はスイートプリキュアと今のプリキュアだけだよ、うんうんうん、っていうのでも別にいいと思うんです、うん。でもそれやらないじゃない。
そこはだから商売なんじゃないですか。デラックスで全員出ますよという風になっていた方が大きいお客さん入るから、まあ、ただそれがどうも違うらしいっていうのでみんなざわざわしているわけでしょ。
だからみんなね、うん、みんなそれぞれの中に俺だけの、私だけのプリキュアっているわけじゃないですか、はい、うん、まあキュアピーチとかキュアパイン俺好きでしたよ、うんうん、言ってやっぱセリフがなかったらショックかもしれない。
それはショックだよ。それはショックですよ。
一言でも欲しい。
そう、ニューステージ始まった時はもう周りの人たちも完全にそんな感じでした
、うん、そうなる。まあそうだよね。そうなってしまう。
嘘みたいなえこれでみたいな、これで終わりなのみた
いな。それはただどうなの。
絵としては出てきてるからすごい、そう微妙な感じなんですよね。一切出てこないわけじゃないですか。セリフがないだけで絵としては出てきてるんですよ、
うん、そこがだから妥協点なのかな。絵が出てくる
多分そうじゃない。多分そこだと思う。もう絵としてもおかしいよっていうふうにも なりかねない
で
し
ょ。じゃあ例えば俺がじゃあパイン好きで、うん、はい、パイン動画動いてはいったと、
うん、
はい、動いなんかモブキャラっぽく動いて
たけど
セリフがなかった。俺余計ショックだと思う。
でもじゃあセリフで言わせましょうっていう風になって、それはじゃあセリフを割ればいいんですよ。なんかね、呪文を一個一個全部言っていきましょうってなるけど、それは30人だからっていう風になっちゃうと、
単純に
もう完全におかしなことになってくるっていう風になっちゃうとさ、
声優30人にギャラ出すだけでも大変じゃない
、まあ、確かに全員並べるととんでもないんでしょうけど、
とんでもない。
それがその足止くん時範囲のような声が大きくなってくれば、こっからここまでのプリキュアが出るというような今度告知に変わっていくんじゃないかなとは思うね。これずっと続けて
た
から
いいのかどうかも、
そうなっちゃうんじゃない。でもだからそこが定義になるんでしょう、ね、映ってれば映ったからいいじゃんっていう風に作り手が言ってしまうのか、いやちゃんと見せ場がありますっていう風になるのかってなるけど、物理的に考えたって全員に見せ場なんかあるわけがないよっていうのはもうわかるじゃない。人数的に10人超えたらっていうのがあるからさ、
だそこはだから確かに足止め君的には複雑な気持ちだよね、
うん、
はい、そうみんな声出してほしいけどみんな出せないっていうのが分かってるから、うん、はい、諦めはついてる、
うん、そう
なん仕方がないけどもどうしたらいいか
あれじゃない。でもあれかな、あれかな、そのブルーレイを買ってるのは大きなお友達だっていうことが、だ
ブルーレイに特典として作る、
分かれば映画としたって、じゃあ大きいお友達向けのプリキュア作りましょうっていう発想が出てきてもおかしくない。東映だから分かんないけど、そしたらさ、うん、学園ものにすればいいんですよって話じゃん。だって30人、ね、40人なんだから、で先生誰か置いて、
今回の主人公はそのね普通の女の子とかじゃなくて大きいお友達、
そう大きいお友達がキュアパインの体操着を思わず拾っちゃったみたいな、
いや悪の、
ざわざわざわざわみたいな、
違うよ38歳ぐらいの男の人が担任の先生の女の先生が妊娠したって言うんで、うん、
入ってきて、まあ、全員プリキュアだ、
先生として入ってきて全員プリキュアって
、俺 ありだと思うよ、
それでいい
奇抜すぎて
あそう
まさか妊娠で単語出てくる
あそっか、
あでも東映さんはでも実写の特撮ものでそういう大人向けとはっきり分けた飛行人戦隊秋葉レンジャーってやってますもんね、うん、ゴーカイジャーも、まあ、海賊戦隊ゴーカイジャーって、まあ、もちろん あのちょっと当然その小さな男の子にも向けてるし、うん、お父さん方とかも食いつくような要素を入れてるのがありましたけど、秋葉レンジャーって完全に大きなお友達向けですよっていう風に出してたわけじゃないですか、うん、でもプリキュアってまだそれがちょっとできかねないのかなとは、まあ、もうすぐ10年経ちますけど、
10年経つから今度は作り手の方に、昔からプリキュア俺が好きだったんです、俺に向けてのプリキュア作ってくれ、作りたいっていう人が現れてくれば、ひょっとしたら状況変わるかもしれない。そうそう、昔のもう全員俺は見たいんだっていう人が、
大きなお友達向けのプリキュアが作られるんだとしたら、やっぱりちょっと、まあ、もう10年20年ぐらい後なのかなとは僕は思うんですけどね、うん、
それもずっと戦っててもいいわけだしね、
はい。
熱文字。
編集後期というか、ね、うん、確かにこうプリキュア問題難しいですね。
そう、まあ、ファン意識でしょうね。
俺だから、はい、ぶっちゃけプリキュアいつまで続けんだっていう話なわけ。
ああ確かにそれもある。
だから一つの考え方として10年を区切りに終わっててもよかったはず、うん、だけどここへ来てオールスターデラックスじゃなく、はい、ニューステージっていうシリーズを作ったということは、はい、続けていこうという意思の表れだと思うよね、うん、多分。
なるほど、
うん、このままデラックスやってこれいつまで続くのってなった時に、例えば10周年区切りにみんなが出てくるのをこのまま作っていけば、最後みんなが出て大団円でいいじゃん。だから別にね、全員喋るプリキュアで全員変身するプリキュアをオールスターシリーズでやればいいじゃんっていう議論当然あったと思う、
うん、はい、
だけどそれをやめてニューステージっていうシリーズ作ろうということは、劇版だけ見に行くお客さんだって当然いるはずだというのをターゲットしてるわけよ、
う
ん、要は
そうだよ、ね、
コナンの劇場版とか、うん、クレヨンしんちゃんの劇場版っぽくしたいっていうことだ。
なるほど。
ニーズとしても劇場版だからそれだけ借りて見てるっていう人も絶対いるから、
そうな
ん、ね、いるんですよ。
だから今年のプリキュアの劇版ストーリー面白かったねとか、うん、はい、そういう風に言われる存在になりたいからこそ、あ、その、まあ、ニューステージっていうものにして、まあ、できれば未来永劫続くシリーズというか
長く見たと、
まあ、そういうことになるんじゃない、ね、
かなり。
現実問題やっぱりこのままずっとプリキュアが毎年新しいのが出ていくと、
はい、
当然全員が入れられないっていうことはもう結構前から気づいてるんですよ、
う
ん、
はい、そう絶対そうだ、
そうですね、
でそれをしないっていうことはやっぱ続けていくんじゃないって考えると受け入れられるよね、うん、まだ
そうですね、はい、まあ、単純に本当大きなお友達はもういろんな要素を入れてみちゃってるから、やっぱり自分の好きなキャラがフューチャーされなかったら気に入らないっていう、まあ、そういうのがやっぱあるんですけど、
それだったらでも
やっぱりメインは小さな女の子たちなわけで、プリキュアが動いてるのを見に行きたい女の子たちだって、別にセリフを聞きに行ってるわけではない。
でもさ、それ考えたら俺が二次元業界の秋元康だったら
、はい、
俺がよ、
うん、はい、
歴代プリキュア一人一人で1話作るよ、
うん、
で DVD 化する。
俺もそう。プリキュア、あのリピュアシステムで。
絶対売れるじゃん。
キャラクターに当ててやればいい。
だから、ま、キュアパインだけの1話。
1話絶対そうする。
っていうのを作れば、俺は買うし。
ただそうすると単価の問題出てくるんだよね。そうすると全員分作ったけど売れるものがどれだったんですかって話になるんです
よ。これはだからアイマスと同じで、あの。4キャラぐらい入って1巻
人。ああそれだったらまあありだよ。そうするとそのシリーズで1本なんだよ、やっぱり。そうすると
シリーズか
でしょ。2人だったらもう2人は
2本した方がいい。俺が秋元だったら、うん、フレッシュプリキュアから誰々と、
ああ、そうだな、
ユニット的な
ライブから、それ OK だ、それやろう、それやろうそれだ組み合わせ方式
で、だからシリーズ好きだった人も3人それぞれ見たかったら3巻買わなきゃいけない、うん、
それだよ3人
これだったら満足でしょ。
だってキャラ萌えをするのはやっぱ大きなお友達の方が多かった
りするんで。そうでしょ。であ今もこうやって頑張ってんだなって思えれば、
後日談聞けるってやっぱ
そうでしょ。
そ
うい う
の嬉しいですね。たっぷり見たってやっぱ 3人だね。1時間として3人、30分でもいいや。
そうだね。そうすると OVA としても、
まあ、OVA10 巻で30人か。あ、ちょうどいいな3人でも3人だったら結構たっぷり楽しめるぜ。
そうだね。
これ3人だったら いい感じだと思うな。
でもだってプリキュア昔見てたっていう人が、うん、だからお母さんになって子供と一緒にプリキュア見ればもう完璧じゃん、
うん、そうだ、
はい、 あと10年だから、そう考えたら。あと10年持てば、もう一生困んないんだよ。新しいプリキュア出さなくても。
うんうんうん、
だって、7つとかで見てた子が、今17とかでしょ。
そう、
あと10年経ったらもう子供いますから、その時に、あ、今のプリキュアこうなんだってなれば完璧なんでしょ。でそこに子供と一緒に劇場見に行った時に、うん、あ、私が見てたスイートプリキュアが出てるってなったらもう号泣ですよ、
うん、DVD 買っちゃおうかしらなるな、
なるよ、
なるな、
コスプレしちゃおうかしら、そうなるよ。
ゴーカイジャーは完全にそのあれだったの、ね、自分がリアルタイムで見てたやつが見てた、出てきただけで号泣っていう。
未来のプリキュア、プリキュア2199ってやってるその中で多分
どうなるんだろうね。
でも やってるかな。
プリキュア結構生命線かもね。
うん、
でもあそこ今日本で一番大人たちが頭使ってる枠でしょ、多分
そうかもしれないね。うん、ターゲット層がまあ難しいし、1年で入れ替わると
思うから。アストミー P だったらどうするわけ、劇場。
いや本当にあのまあなんでしょうね、まあね、オリンピックじゃないですけど4年に1回とか5年に1回ぐらいのペースで本当に全プリキュアにセリフがある劇場版の特別版みたいな感じで作るとか、そういうので
バカだな。
それでも ドラマはなくていいの。
毎年だから大変だと。
いやそうなんですよね。いや、まあ、本当にもうストーリーとかもうあまり関係なく本当に全プリキュアが喋りますよっていう名目で作る劇場版を5年に1回とかそれぐらいのペースで
全部見てみたじゃないけど、はい、全プリキュア全部出してみたっていう動画を作ったとしてよ。だって、はい、1人1分かけてももう30分かかる、
はい、そうなんだよ、
まあ
そうだよね、
プリキュアはもう今多分70分とか74分とかなので。
そうでしょ、
劇場版は
だったらもう変身と、
はい、
でも変身シーンはやっぱ見たいじゃん。
でも全員の変身シーンやったらそれだけで何分かかるって
話じゃない。まあ作画もえらいかかりますよ、うん、そこは。
デラックス3はきっちりやってました
よ。いやまあ素晴らしかった、
21人分
あれ素晴らしかったっすよ、
やってましたけど、まあ確かに全部
の変身シーンやって、デラックス3がピークなんだって、あの方法
あれは確かに最高でしたね、うんうん、全部の取材感もなかった。
いや最高だったでしょ、であれを超えることってもう難しいんだって。尺的に
無理なんだよ、はい、無理なんだよ。
でも2時間にしたらもう子供疲れちゃう。
そうですね。
でもやってみるべきか。3時間半の
プリキュア、
ジェームズ・キャメロンもびっくりみたいなさ、ダンス・ウィズ・プリキュアみたいなさ。
あ、もう本当にこの際本当に潔く大人しか見に来ないようなプリキュアの映画を1回作るみたいな、3時間じゃないですけど。
それが出てくるのは多分あと10年なんで、作り手にもうそのプロデューサーサイドを説得できる人が出てくる。いや俺はマリンが好きなんだからマリン主役やらないと俺やらないよっていうぐらいの人が多分出てくると口説け
ん
の。
でも、まあ、分かんないよ、その各回、まあ、毎年やるとしたら各回ごとに主役が変わるのかも、
うん
うん
うん、
まあ、だから来年はもしかしたらキュアマリンが主人公かもしれない。
あ、メインで、
そういうことだってありじゃん。
もう話の展開としてはもうかなり興味引きますよね、その時点で。
そのリアルタイムでその時のプリキュア見てる子にとってキュアマリンって誰って
なる、
はい、
だから逆に言うとそれは今までこの子誰って言ってた女の子がいきなり主人公になってるのと同じ状況だから、うん、
あ、なるほど。
昔のプリキュアの方が逆に知らない子として受け入れられるんじゃない。
あ、なるほど、
ね、あ、
だって結局今回だって能登さんがさっきプリキュアになるわけでしょ、はい、
うん、そうですね。
だったらそれだって例えば何キュアレモネードが最初女の子として出てきて、はい、最後キュアレモネードになっても同じじゃん、
うん、
あ、全く知らない
プリキュアだったんだこの子って、
うん、
それか私昔もっとプリキュアだったんだけどプリキュアのなり方忘れたみたいな子が出てきても別にいいわけじゃん。
どんどん可能性出てきますね。
そう、
ここで話してて
分かんない、もしかしたら少女しかプリキュアになれないのかもしれない。プリキュアになれない子ってもしかして。
プリキュア、私はプリキュアだったのに、
だったの
あの頃のあれはなくなってしまったわ。ちょっと大人になってしまったのねと。
そう、ちょっとエヴァンゲリオン並みの考察が必要です。
あのプリキュアで一番最初に少女を掃除するの誰だと思う。俺これすげえ考えたんだよ。
それ年齢も全員フラットってこと
だよね。いやフラットでですよ。フラットでですよ。まあこれは本当に今タブーを犯してます、僕は、
はい、
タブーを犯してますが、これはもう大人向けのポッドキャストだからこういう話していいと思うんですけど、俺割と 割とでもドリームとか、はい、あの辺のセンターキャラ、
はい、
センターキャラって割となんだろう好奇心旺盛だし、
はい、
男の子との垣根もないし
ないからね、はい、モテるんですよ。
モテる
んだよね。
意外となんかそんな間違った処女の捨て方しても曲がった人生送らなそうな気がする。
僕ブラックだと思います。
嘘やだ。ほのいやほのかはさちょっと待ってよ。いやほのかは結構曲がるよ。
いやブラックって
ブラック渚さん、
渚ちゃんだ
よ。あ、渚
渚ちゃん、うん、
ほのかは白だ。
あ、そっか、
白です。
いやブラックないでしょ。
いやでも
ラクロスだ。
でも好きな男の子がいるってのが強いんですよ僕の中で。
そうか。
最近割と、まあ1個前のスマイルプリキュアでも1話だけ茜ちゃんに会ったんですけど、うん、最近なんか恋愛雑多の話があんま、
まあね、
なくて。
結構だって、うん、この間のプリキュアでもその外国人留学生
が茜ちゃんが
大騒ぎだったじゃん。
あの回が本当にスマイルで唯一ぐらいの話で、今まではそのなんか主人公に好きな子がいたりとかしたんですよ、うん、でもやっぱで渚ちゃんってやっぱスポーツマンじゃないですか、うん、
スポーツマンだ、うん、
スポーツマンだから。で変身した姿も割と男らしいじゃないですか。
まあ確かにあれ高校生になったら意外とギャルかもしんねえよな。
いやでもなんかでも性格がああいうなんかちょっと男っぽい感じだから、
俺は
女の子扱いされると何よりほの
かの方がエロいと思うよ。エロさはほのかの
方が。エロさはまあでもね多分ほのかなんですよ。
エロさで言うと
そ
う
ほのか絶対エロいよね。
ほのかちゃんはねあれ
あのさファイブのさ
教師と禁断の恋に落ちそうなんだよね、はい、ほのかはね。
あるわ、年上だわ。
年上、あの子多分年上だよ。
年上だわ。
あ、ありそうですね。なんか
年上の男が彼女にクラッときちゃって、
はいはいはい、
やべえもうこのままだと抜け出せねえみたいな、はいはいはい、なってるような気がするよ。ネクタイ緩む。
意外とねどんな変態でも受け入れる気するんだよ。
変態。
割と。
ああ
。あのファイブにさ緑の子いたじゃん。
はい、うん、小町さん、
小町小説返せる子。
あれキュア何？
キュアミント。
ミントだ、ミント、ね、
はい。
あの子早いんじゃないか。あのココナッツ割と好きだったでしょあの子。
でもミントあるかな。
どうなんすかね。
いやああいう子が意外と一番早いと思うんだけど。
でもココボとちょっと恋沙汰っぽくなってるのはやっぱ主人公のドリームなんですよね。
ドリームモテるもん。
うん、
ああやっぱそっか。
そしたら外国人の男性っていうことであの茜ちゃんか、茜ちゃんサニー。うん、いやサニーそのものっていうことはあの外国男がまた日本に来たら老いたをするんじゃないかって心配ですよ。サニーめちゃめちゃいい女になってるんですよ高校生ぐらい。
したら
外国男だったらもう胸毛サバ、
まあ、渚渚系統でしょ。でも
まあまあな
あそうサバサバ系、そう
サバサバ系渚系統の女の子って割と
身持ち硬い。
身持ち硬いと思う。だからそのアズマンガでいう神楽なポジションだと思う。
そう、あじゃあ硬いな。
もう、え、僕女の子扱いされたら殺
したい。じゃあやっ
ぱ。え、嘘、マジで、マジで。
渚は。
あ、そうか、女の子扱いされたらコロッといくとあるかも。
だってすごいピュアなんですよ。あの、
あでもでも
な、エンディング映像かなんか見るとだって好きな子を遠くから見てるだけで顔赤らめてるんですよ。渚ちゃんって。もう
ドートメじゃん。
ドートメじゃないですか。
ドートメじゃん。
でも発言とか割とサバサバしてる。
でも渚ちゃんみたいなタイプ好きな子っていうのは僕みたいな告白できない系地味系男子なんですよ絶対。そうするとそういう男は好きだけどこうグイグイいかないから、そうするともう手が
早い。だからもうサッカー部のキャプテンじゃん。
あ
サッカー部のキャプテンに望まない子セックスをしてしまう。
わあそれはちょっと
彼の方が焦ってね。
いやだな。あそう彼の方が焦っちゃう。
ああいうやっぱ母性がある女の子って自分がしたくなくても男に求められたらあげちゃうんですよ。
あその可能性否定できない。
いや俺
なぎさちんそうだ
母性
それ否定できねえ
母性か
そうだよ。
俺なぎさでもやだな。なぎさ俺ちょっと少々捨ててほしくないな。
僕もそうなんだ、うん、僕目線的にはもう彼女の弟でありたいって思ってるから。
え、なぎさいくつ？
中3なんで。
だから
15ぐらいですね。
要はもう生理が来ててあれってことでしょ。
まあ多分リアリティが追求すればそうなりますね。
まあそういうことだよね。いや、はい、俺だからいや女子はね本当に俺、うん、生理で随分変わるんです性格が。マジで女になるんですけども、
まあ、あれは肉体的に変わる、はい、ということですからね。
うん、ただまあその中でもあの性格っていうことはやっぱ相当前向きで、でも真面目じゃんあの子。
うん、真面目なんで基本みんな真面目。いやでもそうすると俺ほのかのような気すんな。
ほのかはエロいですよ。
そういう話になったら自分は全然違うところに行ってるってなったけど、うん、調べると 先生とできてるみたいなさ、隠してたみたいなさ、で付き合い悪いなと思ってたけど、
ほのかまた言わないんだよね、なぎさに。
だからこれ以上私彼女のこと知るの怖いみたいな、恋風的な恋風のなのかちゃん あの友達的なドキドキ感は多分ほのかあるぜ。
ほのかか、
いやそうなんかな。いや文系のこの方が早いですかね。
ほのかがちょっと眉毛整理し始めたらピンク、
あーやばいな、
やっぱちょっと怖い な
それがやっぱサインだね。
サインだな。
いや眉毛、みんな次の劇版、ね、ほのかの眉毛に注目して
なってます
か、ね、綺麗に整う、ちょっと細くなってたらやばいな、ほのかやばいな
そうだな、はい、というわけでねこういう問題提起があってもいいと思う
俺たちが問題だ一番、
こういう問題、まあ、あの僕は彼女が一番早いと思いますっていうのをいたら熱文字までメールいただければ、ね、いやー僕は絶対小町だと思いますとか、
彼女こそ次のステージ行っちゃうと思います。
そうですよね、次のステージ、
次のニューステージ、
ニューステージ、
ブッキー危ないですとかさ、
ブッキー、
いや動物と戯れてんだよ。
いやブッキーは
膝とか犬に舐められててさ、
男のそういう汚い心も読めちゃうんですよ。
あ
この子は真実の愛なのかそれとも性欲なのかっていうのを割と敏感に感じ取れる子なんです、ブッキーは。
ブッキーが
どうなんですか、周りの意見にちょっと、ま、
そうだよね、
バカ
だ
よ
ちょっと
だ一番危険、ヤンキーとかにやられちゃうパターン。
そうだ、男を知らないでそんなこと言って女に言われてじゃあ私みたいな、下
手したらブッキーもう処女じゃない説あるからね。
やばいお前それまずいぜ
そうだ、
どうやったら彼女たちを守れるんだ俺たちは。
本当そうだ、
その方法を考えた方が良くないか。
いやー俺でもブッ、いやブッキーは、うん、ブッキーは処女だから動物と会話できるんです。
あその力、そういうこと
ですね、やっぱ均等運と一緒だから均等運と一緒だから
心が清くないと乗れない、
心も体も清くないと鳩とは会話できない。
なるほど、じゃあこの動物たちの面に注目だな。
いや、いや、やってるけど仕事でこうブッキーと今僕絡んでますよって動物たちがし始めたら違うんだ、ね、
いやブッキーみたいなタイプは、はい、男ができたらまずプリキュアもなりませんよ、うん、
ならねえな。
プリキュアだったっていうことも黒歴史にしちゃうから、ああいう子って。
あの
私プリキュアだった、もうあの劇場版にも出ません、うん、私出たくないです、
私違うから。
そう、
あオファー出してた、
オファーもう受けないと思う、
もういいと。
いやあれ毎回オファー出してるでしょ、だって出てください、
それはそれ出てますよ、
まあ、だ当然今回はなんで私セリフがないのみたいな話になってる
ますよ、それ揉めてますよ必ず、
ね、ちょっと、はい、
事務所サイドとね、
まあ、事務所サイドとかいろんな綱引きあったと思
います
まあだから、まあ、そういう中ではまあでもブッキーはまだ少々じゃないかな
ブッキー
な。ファイブのあの大人な感じの子なんつったっけ？
刹那。あ、じゃあファイブか。
カレン、カレンちゃんですか？
カレン、カレン。
ブルーの子。
カレン。
生徒会長。
そう。うん、
生徒会長身持ち硬いぜ。
待って、今刹那っていうの出てきました。
そう、刹那、刹那怪しい。
刹那やばい。刹那やばい。やばい。ああ、刹那早いな。
刹那結構やばい。
刹那やばい。刹那早いな。あいついい体してるしな、
してるし
男ほっとかねえだろあれ、
あの子ほっとけねえ感じするんだよね、可愛 いとか言う
と。求められたらそこ自分の居場所だと思っちゃうじゃん。
あ
やばいやばい、刹那
やばい、刹那やばい。そうだよ、
見た目と中身のギャップあと激しいですね、
激しい。
お互いがや
っぱじ、ね、
見た目してる、お互いの傷舐め合っちゃうタイプだね刹那男だ、傷持った男はあれだやばいぞ刹那。
いや
二人でどんどんどんどんこう下に下に沈んで、やべやべ。
刹那の初めては俺の予定だったんだ
けど。でも刹那仲良くなった人にはすぐ自分の過去話しそうです。
あ
私もね実は昔はあの、まあ、ちょっとここでは言えないんだけどちょっと悪いことに手を染めてて、でも大切な友達が、
そうね、そうね、はい、だからちょっとちょっと悪かったけど、
あそう私昔結構荒れてて、
ね、
あやばいじゃん、一番やばいじゃん、
切なかもしんね
え、いや
切なかもしん
ねえ、切なかほのかか、今この辺で僕ら揺れてます以上です。
熱文字、追伸ということでね、本当に今回は下世話な放送回となってしまったこと、改めてお詫びいたします。まあ熱文字もね、やっぱり今やってるアニメの話とかしたいですよね。まあこれスケジュール等々の関係でね、やっぱこうみんなができる時にまとめていっぺんに撮ってるっていう感じなんですけれども、まあ月1ぐらいはね、 なんかこう今やってるアニメの、まあ、メール紹介とか、まあ、あの各放送回の感想などもね紹介したいなというふうに思います。でね、まあだいたい月頭、月頭あたりに、まあ、都内どっかのファミレスとかでね収録できたらいいなと思ってますので、皆さんの月末までに、今や、まあ、ガルガンティア面白いとかね、悪の花相変わらずすごいとか、あー、アイカツヤバスかわいすみたいな、誰々ちゃんかわいいみたいなね、僕いちごちゃんも大好き、まあ、アイカツみんな好きだな、うん、まあ、そういう話をねしたいなというふうに思っています。なので、まあね、月末までに熱文字 @gmail.com、 熱文字 @gmail.com、 つは TSU でございますからね。部費部ね、あの妄想話、まあ、萌え話みたいなのもね、募集しておりますので、よろしかったらそちらの方でね思いっきり紹介したいなと思います。皆さんのメールお待ちしております。まあ、プリキュアの件本当に、まあ、こういう回もあっていいかな、本当ごめんね、最後下世話になっちゃってね、申し訳ないです。まあ、そういったわけで皆さんからのメールどしどしお待ちしておりますので、よかったら月末までに、お待ちしております。私が作った音楽流してくださいという方も待ってますしね、まあまあ、もろもろ普通歌あるいは相談なども、まあいい相談あったらもうそれだけで、一回紹介してもいいぐらいなんでね、お願いします。メールお待ちしております。熱文字 @gmail.com までお願いします。サンキュータツオ編集長でございました。以上です。